どうもこんにちは、Gです。
愛藤です。
今回の音声ではどのスパンで損得を考えるのかっていうことについてお話したいと思います。
はい、
はい。どのスパンで損得を考えるのかって言っても、自分でこうビジネスをしているような人でなければちょっと分かりにくいと思うんですよね。で、それの説明から入りたいんですけど、例えば働く仕事に、サラリーマンとして働くっていう時は、言ったらもう、お金をもらえるのは給料日であっても日当的な感じで報酬っていうのは発生してるわけじゃないですか。
はい。
行かない1日分は給料が発生しないし、行った1日分は給料が発生しますよね。だから自分が1日働いたら1日分の報酬が入るということです。で、その会社の中で働いてたとして、例えば、お客さんに対して営業活動をしたときに、そのお客さんが営業活動したからって言ってすぐにお金を払ってくれる、商品を買ってくれるかどうかは分からないんですよね。
はい。
だからできるだけ見込みのあるお客さんに対して営業活動するわけだし、逆に営業活動してみたけど見込みのないお客さんっていうのはもう手を引くわけじゃないですか。だからその一つの動き、一つの動きに対してリターンが得られるまでの期間っていうのがやっぱり長い短いであるわけですよね。で、これが例えば案件単位っていう言い方をしたりもすると思うんですけど、一つの大きなプロジェクトをやって一つの大きな報酬を得る、もしくは一つの小さな営業活動をして一つの小さな報酬を得ると、
はい、
いう、言ったらその自分がかけるコストとそれに返ってくるリターンっていう、その一々の関係みたいなのが言ったらあるわけですよね。
はい。
で、これは例えば自分でビジネスしててもプロジェクト単位とか、なんかそういう自分が、何かを実際行動してみて最初からお金もらえるっていうことはやっぱまずないんで、自分で商品作ってみたりとか、自分で手伝いに行ったりとか、自分で人間関係作ったりとか、まず自分が動いてみて、それに対して後々リターンっていうのが狙えるわけじゃないですか。
はい。
ただですね、じゃあその会社で働いてるとか営業しているっていう短いスパンだと、そのこれが利益になりそうだとかなりそうじゃないとか、つまりこのお客さんは買ってくれるとか買ってくれそうにないとかいうのが見えやすいんですよね。だからもうこれ以上プッシュしても無駄だな、もう帰ろうとか、いやこの人買ってくれそうだから毎日通ってみようっていうふうに判断しやすいわけですけど、これが起業したりとか自分でビジネスをやり始めるとすごく見えにくくなるんですよ。例えばですけど、サラリーマンが、仕事明けにお酒を飲みに行くのは、これってあんまりその利益を生む行為じゃないというか、それ自体はなんか営業活動でも何でもないですよね。
はい。
息抜きとかリフレッシュみたいな感じですよね。ところが起業家とか経営者にとってどっかに行ってお酒を飲むっていうのは、やっぱりそこでチャンスをつかもうとしてたりとか、人脈を広げるとか、そういう意味ではなんか、営業活動の一環と言ってもいいような行動をしてたりもするわけですよね。だけど当然一回飲み会に行ったから、一回異業種交流会に行ったからって言って、そこで何か確実にチャンスをつかめるかどうかって当然わからないじゃないですか。
はい。
でそこで例えば相手の相談に乗ったりとか、なんなら相手の仕事を手伝うような行動をしたりとかいうことも、それが後々報酬になるかならないかっていうのはその場では分かんないんですよね。下手をするとなんか言いように使われて終わってしまうっていうこともよくあるわけです。
はい。
ちょっと手伝ってよとか助けてよって言われて、ボランティア的に助けて終わってしまったと。でこれをその短いスパンで見ると、結局なんかただ働きだったよねとか、なんかいいように使われたよねっていうふうに見えなくもないんですけど、結局それがきっかけで実際にお金が発生する案件の時に声をかけてもらって、より大きなリターンをもらうっていうことも当然あり得るわけです。
はい。
でも逆にそれを期待して無条件の奉仕ばっかりいろいろしてみたけれど、結局都合よくタダで動いてくれる人っていうふうに思われてしまって、 リターンがずっと発生しないっていうこともあるわけですよね。うん、だからそのサラリーマンで雇用されてるような状態と違って、これをしたからこうっていう風なそのいちいちの関係みたいなものがなくなってしまって、すごく、うん、ふわっともやっとした中で、うん、同じ行為をしてもうまくいったりうまくいかなかったりと、うん、いうちょっとこうカオスな世界になっちゃうわけですよ。
う
ん、ってなってきた時に、当然それがいけるいけないの判断っていうのは自分でするしかないんですよね。でそれが当たってればリターンを得られるし、外れていればただ働きになると、うん、だけどこの時に結構多くの人が短いスパンでその損得とかそういうのを考えやすいんですよね、
はい、
うん、でこれは なんていうか、その決して女性を悪く言うつもりじゃないんですけど、女性はそんなんやったって1円ももらえないんでしょとか、そんなんやって何の得があるのみたいなことを言う方って多いんですよ。うん、だけど男は別に、いや今手伝いに行ってお金もらえるわけじゃない、あ、お金もらえるわけじゃないけど、これは大事なことなんだって言って行ったりすることあると思うんですよ。
うん、
うん、この大事なことなんだっていうところにその意味があるんですよね、本当は。
うん、
だけどそれが分かんない人にしてみれば、それ行っていくらもらえるのとか、何の意味があるのっていう風な判断になるわけですよ。
はい、
でその判断っていうのは実はものすごく短いスパン、うん、つまり今回行って手伝ったっていうそのスパンで見てるから、リターンがないんでしょ、何やってんのっていうふうに見られるわけですよね。
うん、
だけど結局そのおかげで次があるっていうふうに、次も含めたスパンで言えば意味があったりリターンがあったりすることだったりするわけじゃないですか。
はい、
うん、例えばね、週末に会社のバーベキューに行くっていうのもそうですよね。
うん、
週末に会社のバーベキューに行ったら休み潰されるぐらいの話で、うん、なんかそんなにありがたいかって、ありがたくもないんですよね。うん、ところがそこに行ってそのきっかけで上司と喋ったりとか、コミュニケーションが円滑になって、でそれが仕事にいい感じで帰ってきたら、やっぱりリターンってあったわけじゃないですか。
うん
うん、それはその週末の日曜日っていうスパンで見てなくて、仕事をやってる1ヶ月1年っていうスパンで見てたら利益があるわけですよね。
はい、
うん、でうまくいかない人ほどこのスパンの概念が狭い気がするんですよ。
はい、
うん、短期的な目の前の損得ばっかりを追うんですよね。うん、で損なものからどんどん逃げようとするというか、損なものからどんどん手を引くんですよ。
うん、
ところが世の中のほとんどのものっていうのは最初に得が来るっていうのはまずないんですよね。
はい、
最初に損というか自分がコストを消費することが発生して、でそれがある程度の域値を超えた時にリターンっていう利益が返ってくると、
うん
うん、だからそこにたどり着くまでにはまず自分がコストを使い続ける必要があるんですけれど、うん、それがなんか短いスパンで見るとコストだけ払ってるだけじゃないかっていうふうに見えてしまうので、結局リターンが得られないと。
はい、
うん、だから世の中うまくいかない人の多くは目の前の得損得ばっかりにこう意識が取られて、短いスパンでものを考えるからリターンを得られないまま次へ青い鳥を探して行ってしまうと。
うん
うん、でもっとこう、うん、考えてる、もっと広いシェアで、うん、もっと長期的にものを考えられる人っていうのは、そういったものをこのスパンをもっと広く取ってるんで、うん、結果としてもっと大きなリターンを得られたりするんですよね。
はい、
うん、だから、まあうん、目の前の損得にこだわることはあんまり意味がないよというか、うん、小さく収まるばっかりだよと、うん、よくその商売人の言葉でも損して得取れとか、うん、いうのがあるように、自分が損することは嫌だ、自分がなんか時間やお金を使うことは嫌だ、これで自分は儲からないじゃないか、もらえないじゃないかっていう発想をすればするほど貧乏人になっていくんで、うん、もっと長いスパンで見ましょうと。
はい、
ただし何も得られないけど将来いいことがあるに違いないっていうふうに勝手にね、こう希望的観測でスパンを広げろっていうのはまた違う話で、それだとただのいい人になるじゃないですか。
うん、
うん、都合のいい人になるわけですよね。
うん、
うん、だからそれはそれで間違ってるわけですよね。 都合の自分が考えることを放棄してリターンがあるかないかも一切考えずに都合のいい人になるのももちろん間違ってると、長期的なスパンで考えた時にきっと意味がある、大事なことがあるんだ、だから自分はやるんだっていうふうに考えれるんであれば後々、大きなリターンが得られるっていうことなので、そういうふうな思考ですよね、
はい、
で自分の、行動とか、やるべきことっていうのを見直す、そして考えてほしいなと思います。
はい、
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。